九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
直手すき和紙、谷口雄二郎。佐賀県佐賀市直地区瀬振山系の麓に広がる盆地の一角で、江戸中期から伝わる直和紙の火を守り続ける紙すき職人。現在直和紙を作る唯一の工房の6代目として、伝統ある和紙に新たな魅力をまとわせてきた谷口さんのその作品、直和紙に込めた思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
アートその作品。
かつて和紙の里として知られた盆地に、今もリズミカルな紙すきの音を響かせる直手すき和紙。その傍らに立つ築250年の古民家を改装したギャラリーでは、現代の生活のシーンを華やかに彩るさまざまな和紙が展示販売されていました。
本当にいろんな商品があって目移りしちゃうんですけれど、和紙そのものもいろんな種類があるんですね。
そうですね、だって200種類ぐらいは。
そんなに置いてあるんですか。はい、このもみじがすき込んである大きな紙も魅力的ですね。
そうですね、これはあの作る時ですね、濡れてる状態でも入れ込むんですよ。
はい、そうなんですか。じゃあもうそのすく時にさまざま工夫を凝らして。
そうなんですね、すく時、まあ乾いたらまた表情また変わってきますので、その辺もちょっと考えながらやります。
直和紙の特徴といいますと、どういったことになりますか。
はい、通常和紙っていうものはあの構造とかですね、三つ股とか使われるんですけども、うちの場合はカジノキの皮から和紙を作ります。
あ、素材が違う、
ね、素材が違いますね。はい、
そうするとどういった紙が生まれるんですか。
カジって繊維がすごく長いんですよ。で、長い繊維が絡むことによって強い和紙、薄くても丈夫な和紙ができるということ。
例えば見せていただけますか。はい、どうぞ。あら、これ私の手が透けるぐらい薄いです ね。
これはあの提灯用に作った紙なんですけどもね。
提灯ってこんな薄かったですか。
そうです、あの光を通すためになるだけ薄く、そして丈夫に作るっていうのが提灯の紙。
絹のような光沢があって薄いですね。この直和紙の伝統を受け継ぐ工房というのはもう、はい、谷口さんのところ一軒のみだそうですね。
そうなんですね、あの以前はですね、この直尾地区に100軒以上の紙すきがあったんですけども、昭和に入ってですね、機械で紙を作るようになって、手で紙を作るっていう必要がなくなってですね、どんどん減ってきたんですね。で、30年ほど前からもううち一軒になりました。
そうですか。
田原さん、機械で紙が作られるようになって、和紙を取り巻く環境も大きく変わったんですね。
そうですね、そもそも和紙という言葉も機械で作られた用紙、西洋の紙という言葉がありますけど、それが入ってきてから区別するために和紙というふうに言われるようになったそうです。まあ、それまでは紙といえばもう手すきのあの和紙しかなかったわけですよね。はい、うんうんうん、それで思い出すのは和歌っていう言葉もね、大和の歌ってわざわざ言ってるのは、中国の詩と区別するために和歌というふうに言ってる。なんかね、和紙と和歌のつながりを見つけたような気がしました。
そうですね。あ、でもそんな中で谷口さんの工房はどんなふうにして直和紙の伝統を守ってきたんですか。
そうですね、本当にもう機械で作った、ね、紙に駆逐されてったみたいなんですけれども、谷口さんの工房は提灯で使われる紙を作っていた。はい、それが大きかったみたいですね。それはもうずっと需要があって、ただまあそれだけを作っていたのでも生活も成り立たないし、というわけで和紙をこうインテリアで使うですとか、さまざまな新しい用途を開拓されたそうです。
有明海の干拓地に立つ九州佐賀国際空港。その国際線ターミナルでは、谷口さんが有明海に羽ばたく海鳥をイメージして作った直和紙のブラインドが、海外から訪れた人々を出迎えていました。
佐賀空港の廊下にあたるところでしょうか。西日を通して紙の魅力が前面に迫ってくるっていうのかしら。 ああ、和紙の美しさが光を通すと際立ちますね。和紙で作られた鳥たちが羽ばたいている様子もとっても綺麗です。先日佐賀空港に飾られている和紙のブラインドといいますか、拝見して、ああ和紙って本当いろんな用途で活躍できるんだなということを思いました。
そうですね、あれ国際線なので、外国の方が来られた時に見てもらおうということでつけさせてもらいました。
そうですね、日本の文化でもってようこそという感じですね。ですから、あの紙ってまだまだいろんな可能性を持ってるんだな
っていうのも。そうなんです、あの紙って基本的にその書くっていうのが一番でしょうけども、書く以外にですね、まあ障子もありますし、照明器具とかですね、壁紙とかさまざまな用途がありますね。
こちらにその提灯の洋風といいますか、ランプシェード、そうですね、そういうものを手掛けてられるんですね。
そうですね、まあ提灯もありますけど、まあ、ランプシェードとかですね、いろんな紙を組み合わせて光を通せばすごい違った見え方ができるんですね。
本当にこの和紙を通した光っていうのは何ともまろやかで温かみがありますよね。
障子と一緒で、あの光を拡散するんですね、はい、でそういう柔らかい光が出てきますので、その中にあのこのようにその葉っぱを入れたりですね、花を入れたりとかっていうことをしてですね、楽しめますね。
こういったあのランプシェードに透き込んである葉っぱや花っていうのは、ご自身で取ってこられたりするわけですか？はい、
そうですね、これなんかあの直地区ってセフリ山系なんですよね。でセフリ山の落ち葉を拾ってきて、それをまああの紙の中に入れ込む。でこのようにあのすごく光を通せばですね、綺麗に見えますね。
本当にこうなんか山の中で夕日を感じているような。
そうですね、
手元にこう自然を持ち込める、そんな感じがしますね。
田原さん、和紙って今いろんな用途で使われてるんですね。
そうですね、あの谷内さんが30年ほど前に家業を継いだ頃は、やがてペーパーレスの時代が来るぞっていうふうに言われてたそうなんですけれど、まあ書類なんかではね、確かに今ペーパーレスって進んでるんですけれども、谷内さんはこう和紙の魅力がより発揮されるようなジャンルを求めてられるっていうのかな、和紙に色をつけたり形を変えたりという挑戦もされて、本当にギャラリーを邪魔したらこういろんなあのランプシェードとか、もちろん便箋ですとかそういうのもありましたし、あとタペストリー風にアレンジしたりですとかね、本当なんかこう和紙の表情を生かしたものをすごく探し求められてるなという感じがしました。
現在ほとんどの和紙の産地では原料は農家から仕入れるなど分業で作られています。しかし農家が農閑期に作ってきたという歴史的な背景を持つ直和紙は、その原料となる果樹の木も自分たちの手で栽培していました。
果樹の木の栽培からやってますので、形がないっていうか、物がないとこから物を作るっていう、それこそ50工程100工程ぐらいあるんですけども、一つ一つは手はやっぱり抜けないんですよね。ちょっと手を抜くとやっぱり次の工程に響いてきますので、もう全ての工程気が抜けないという。紙をすくとこだけはよくですね見られたことあると思うんですけども、その前が一番手間がかかるんですよ。そこは最後の仕上げというかですね。
じゃあそのもうゼロから一を作り出すその工程全てが大事ということですか？
はい、そうですね、はい、いくら上手な人が紙すいても、原料の処理が悪かったらどうにもならないんですよ。
じゃあ最後の仕上げだけ上手にしても
ダメなんです、ね、はい、やっぱり原料がちゃんと処理されてないといい紙ができないという。
でもいい原料があってもすく技術がないとまたそれもダメなわけですもんね。
まあ、あとは年に1回原料を刈り取りますので、その年の気候というのも関係はしますけどね。
そこから関係しますか？
で、出来は毎年違うんですけども、毎年紙の出来が違うっていうわけにはいかないんですよね。やっぱり次使う方は機械で作ろうが手で作ろうが使えるか使えないかなんですよ。一緒の紙を求められているので、今年はどうだ今年はどうだっていうわけにいかずですね、やっぱりこう決まった紙を。
じゃあ気候によってちょっと素材が変わった時はそこをまた、
もうあの工程も少し変わったりですね、変えたりしながらやります。
繊細なものですね。
タラさん、使う人にとってはどうやってこう紙が作られていようが確かに関係ないかもしれませんけど、それにしても一切の言い訳が許されない厳しい世界なんですね。
そうですね。なんかこう天候によって今年はこうなったよとかね、手作りだからムラがあるよとか、なんか私たちそういうのなんか味なのかなって思っちゃいがちなんですけど、決してそうではなくって、本当にその最後のクオリティを機械以上のものに保つために、まあ本当に厳しいですね。全部の工程を調節しながら最後ビシッとこう決める、
はい、
本当にもう職人としての矜持というんですか、すごく伝わってきました。今後谷口さんはどのような和紙を作っていこうというふうに思われてますか？
そうですね、時代に合ったものを作っていかないといけないので、新しいものにチャレンジはしていきますけども、まあ、昔ながらと言いますかね、例えば修復とかですね、数百年前のものを修復するに和紙使われますので、そういうものにも使っていただきたいなと思ってます、で昨年でしたけど、唐津くんちのですね、山はですね、170年ぶりに修復があったんですけども、それにも使ってもらってですね、
で
修理された職人さんが170年後にまた注文しますと、やめないでくださいと言われてですね、はい、170年後にお待ちしております。
じゃあ170年間は
そうですね、
キープしないといけませんね。
やめるわけにいかないですね。